そんな理科の時間。
星や理科の話をわかりやすくお届けするそんな理科の時間第17回。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さん、今回また海外の方へ。
そうなんですよ。
今回はどちらでしたっけ。
今回ジャカルタというですね、インドネシアの首都になるんですけど。
ジャカルタ、
はい、日本から見るとほぼ真下になるのかな。真下とか南の方ですね。で、赤道をちょっと越えて南に下がったところで。
赤道越えました、
はい、シンガポールよりは南になります。
おお、赤道直下にですね、ほぼね。
ほぼ赤道直下なので、ただ少し南半球なので、
はいはいは
い、いくつか期待してたことがあったんですよ。
あの飛行機で通ってる時に赤道を通るんですよね。
赤道また来ます。
また来ますね、
はい、
見えました。
これがね、赤い線が見えるかどうかずっとね、窓際の席を通って見てたんですけど、
はいはいはい、
結局見えずじまい。
あ、見えなかった。
っていうか、そんなのあるわけないじゃないですか。
一応お約束で。
私 GPS レシーバーっていうの持ってまして、
はいはいはいはい、
その今の緯度経度が分かるやつ持ってるんですね。
移動中でも場所が分かると。
そうそう。それを見てると、北緯、赤道から北へ何度行ってるかっていうのがだんだん減っていって、
はいはい、
N だった印が S になってまた増えていくっていうのが出てくるわけですよ。
そこでこう赤道を通ったぞと、
赤道を通り過ぎたなっていうのが分かると。
はあ、なるほど。
でね、
はいはい、
赤道直下で、まあ、南半球だっていうことで、
はい、
いくつか期待してたことがあったんですね。
おう、何でしょう。
まあ、一つ目は普段見られない南の空にしかない、南半球からしか見えない星が見えるんじゃないか、
うん、ああ、そうですよね。日本からじゃ見えないところがね。
そうなんですよ。
結構見えると思うんですけど、
あとお風呂の水をポッて抜いた時に、
うん、
ぐるぐるぐるぐるっていうのが北半球と反対なんじゃないか。
おお、なんかよく言いますよね。
そうそう、
北半球と南半球でこうお風呂の渦巻きが逆じゃないかと。
はい
はいはい、
で3つ目が、
はい、
体重が軽くなるんじゃないか。
これまたなんで。
これですね、地球はブンブン回ってるわけですよ、うん、そうそう、1日に1回ぐらい回ってるんですけど、
はいはい、
そうすると赤道あたりの人たちは、
うん、
その遠心力で外に少しずつ振られるわけで、
外に引っ張られてると。
そうです。だから緯度が低いほど、
うん、
体重は軽く出るっていうことがあって、
おお、そしたら
軽くなってるかも。
ダイエッターは南半球というか赤道に行けばちょっと体重が軽くなると
なんじゃないかななんて思ったりもして、いろいろ行ってみたんですけど、
はあ、結果はどうでしたか。
とりあえずですね、お風呂の水ですけど、
はいはいはい、
シャワーしか使ってないのでわからないんですが、
おお、
お風呂の水ぐらいは渦を巻いて入るときに右前と左回りは北半球南半球って影響はほとんどないのでですね、実はわからないということです。
あー、それぐらいのお風呂ぐらいのやつだとちょっとしたことでどっち回りにもなりそうですしね。
で、次体重計。
はいはいはい、
これね、食べるとかこうトイレ出す方が大きくてですね、
うんうん、
ほとんどわかりませんでした。ただ精密な体重計とか精密な測り、
はいはい、
についてはその使う緯度によって、微調整をしているものがあって、うん、日本で売ってるやつでもですね、精密な体重計というよりは、うん、実験室で使うような測りですね、
はいはい、
そういうのはまあ関東で売ってるやつと九州で売ってるやつは、調整が変わっていて、
うん、
っていう風になってるみたいですよ。
あれですよ、僕ちょっと前にあのタニータの健康体重計買ったんですけど、
はい、
あのスイッチ入れた時にこうデジタル表示でまずあのどこに住んでるかを入れてくださいみたいなので、こ
う
北海道か関東か九州かとかで選ばされましたね、
はい、ということはそれで本当に、小さいですけど微調整をしてるんですか、
うん、多分そうなんだと思います
よ ね、 ですかね。あと気がついたところでですね、
はいはいはい、
日が昇るのが早い。
日が昇るのが早い、
なんかこう言っても信じてもらえないんですけど、
どういうことですかね。
お日様がね、
はい、
さっきまで東の空にやっと出たばっかり、
朝ですね、
うん、そうそうそう、気がついたら すごい上の方にあって、
はあ、
日差しがじりじりし始めちゃうんですよ。
そういうもんなんですかね。
これがね、なんでかな、うん、なんでかなって思っていたんですけど、
はいはいはい、
こう星って、うん、まあ、太陽もそうなんですけど、ある時間に一定の角度だけ動くんですよね。
なんか角度、
地球がこう回っているのと逆向きに、うん、回ってるように見えるわけですから。
うん、まあそうですね。
そう。で、太陽のじりじり感、
はい、
っていうのは仰角、見上げた角度で決まるじゃないですか。
まあそうですね。真夏は真上の方ですし。
そうですそうです。
うん、
で、赤道に近いところだと、
はい、
上がり方がまっすぐなんですよ。
あ、赤道だからもう真東から登って
真上にビューンと行って反対側に沈むんですけど、
はいはいはい、
同じ角度でも真上に登った方が、
うん、
見上げるまでの距離というか見上げる角度については引きが多いという感じがして、
もういきなりこうギューッと上に行っちゃうような感じですかね。
そうなんですよ。日本とかで見るよりもずっと
日本だとね、まだちょっと南側に
行くから、そう、傾いて登るんで。
そうですね、
はい、なんですけど赤道直下だと真上に登るので、なんかね、うん、急に明るくなる感じがしました。
ああ、そしたら夕暮れも早いんですかね。
そのはずです、そのはずです。
あっという間に暗くなっちゃう。
あっという間に暗くなっちゃいますね。
はあ、なるほど。なんか日本とはまた生活が違う感じですね、本当に。
そうですね。
へえ。
そんなこんなでですね、とりあえず本宮さんには、
はい、
南の空ってどんな星が見えるかをちょっと聞きたかったんですよ、今日は。
あ、なるほどね、
うん、
そしたら本編の方ではちょっとこう、そうです、日本からは見えないような南の空の星の見え方なんかの話をしていければいいかなと思いますよ。
わかりました。
はい、では本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行きたいと思います。吉江さん、ジャカルタに行かれた時に星はどんなものがなんか見えてました？
それがですね、
ええ、
ジャカルタは結構煙っていて、ほとんど星が見えなくてですね。
あら、
見えるのは太陽ばかりと、
じりじりと。
そうなんですよ。そんな感じで、
やっぱり都会だとそんな感じなんですかね。
そうみたいですね。田舎に行くとというか、まあ、漁村とかに行くと多分、うんうん、アンドロメダ銀河とかね、
あ、
なんとなくこう私の中では南の方に行くと空が澄んでいて、うんうん、アンドロメダ銀河が見えるっていう気もするんですけど、あれって北半球でも見えるんでしたっけ？
アンドロメダは、うん、北半球でも、南半球だとあれです、マゼラン星雲とか。
マゼラン星雲か。
マゼラン銀河。
そうかそうか、そっちか。
ジャカルタぐらいだともう見えるのかしら。僕見たことないから分からないですけどね。
他にもどんなのがこう本当に空が澄んでいたら見えるんですかね、うんうん、
とりあえずほら、一番なんかパッと今思い浮かんだのが、南十字星なんかは見えてるとは思うんですけどね。
そうですよね。南十字星ってほとんど、
うん、
南の北半球でいうとこの北極星にあたるところの近くにある4つの星ですからね、
うん、そうですね、うん、日本だとどうですか、沖縄本島ぐらいだともうギリ見えるのかな。
どうなんでしょう、
うん、確かね、石垣島で撮られた写真は見たことがあるので。
そうですか。じゃあ季節によっては南十字星が見えたりするのかもしれないですね。
そうですね、
はい、
うん、逆にほら、ちょっとね、北の方の話なんですけど、カノープスっていう星、
はい、
聞いたことあります？
私はなんか赤くて水平線のところからちょろっとだけ見える星ってイメージなんですけど。
そうそうそう、季節だと真冬なんですけど、
うん、
オリオン座と大犬座のずっと南の下の方にある星なんですけど、
はい、
北海道からは見えないんですよ、
うんうん、
でこれもなんか見える場所がだいたい東北ぐらいから下なら見えるはずなんですけど、
でも
僕は見たことないですね。
本州だとやっぱり水平線、うん、地平線の上にほんのちょっとしか出ないんですよね。
本当東京でね、確かね、2度ぐらいの角度なんで地平線から、うん、本当に開けてる場所でギリ見えるかどうかってところだと思うんですけどね。
じゃあそれも見えたはずだな、ジャカルタまで行けば。
そうですね。だから南十字星とか ね結構見えてたと思うんですけど、うん、ガスっぽいなら残念というか、そうですね、
そうですね、残念でした。
そういえばあの赤道もすぐ近くですから、
はい、
北極星が逆にもう地平線の付近にあると思うんですよね。
理屈ではそうなりますね。
うんうんうん。だから夜なんか星が見えてたら、ほら日本だと北の空を見ると星は北極星のを中心に反時計回りにこう回ってますけど、
うん、
赤道だともうなんていうんですか、全部の星が東から西にダーッと動いてるっていうんですかね。
まあそうですね。
そうですよね、
はい、
そんな感じで見えたんだと思うんですけど、
結構ね、うん、今は夏至に近いじゃないですか、季節的に。
まあそうですね、夏至過ぎて夏ですね、
はい、でジャカルタだと太陽は、北側に行っちゃうんですね、もう。
ああはいはい、
赤道の向こう側で
逆にね、
はい、そうすると、うん、昼間こう外をね車とかで走っていた時に、
はいはい、
でもね、方向感覚が狂うんですよ、北の太陽があるんで。
やっぱり太陽は南側にあるっていう印象ですからね、僕たちは。
そうですね、この辺もねちょっと困りましたね、
うん、あーそっかそっか。 あとほら南半球の方に行くと北半球で見えてる星座が全部逆さまに見えちゃうんですよね、これ。
うん、そうですね、
面白いことに。そうそう、だから見えてれば、例えばあの冬なんか行くとオリオン座なんかも
逆立ちしてるんですね。
逆立ちして見えてるはずなんですけど、地球丸いんで反対側、南半球の人は北半球の人から見ると逆立ちしてるように立って見えてるような感じですよね。これでわかるかな。
なかなか説明が難しいですか。
難しいですね、
はい、
だからねきっと多分ね、僕南半球に行ってもパッと見すぐ星座がもしかしたら見つけられないかもしれない、
うん、特に、ね、この季節はどうしてもっていうのはないし、ただサソリとかが結構見えるのかな。
まあそうですね、あー真上の方かな、面白いな
思ってたりするんですが、
はいはい、
ちょっとね、ジャカルタは星を見るにはおすすめしません。もうちょっと田舎の方に行ってください。
なるほどね、
はい、
なんかちょっとね外れたところの暗いところで星のツアーなんかあると面白いですけど、
ね、ですね。
そういえばちなみに時間的には日本からジャカルタっていうのはどのくらいの時間かかったんですか。
成田からジャカルタの空港まで、
うん、
まあ、両方とも行きも帰りもですけど大体7時間ちょっと、
結構乗ってますね
ぐらいの時間で、
はいはい、
さっきの GPS レシーバーっていうのがあると、
はい、
今の位置が分かるのと一緒にスピードも分かるんですよ、う
ん、あ、飛んでる速度が。
そうです、
はいはい、
でそれで見ると900km 1時間に。
お、結構な速度ですね。
900km、
はい、
とかで飛んでいるので、
うん、
1時間も経つと900キロ進んじゃうんですよ、
うんうんうん、
で成田からジャカルタまで7時間ぐらい、うん、で最初の加減速はちょっと置いておいてずっと900キロだと、
900キロで7時間飛ぶと6300キロ
とかの遠さなんじゃないかなと思っていて、
うん、あーそっか、結構な距離って感じはしますね。
うん、世界地図の上で書いても線が見えるぐらい
長いね、長いですね、
線が見えるんですけど、
はいはいはい、
そんな感じで遠くまで行ってきたんですが、地球って縦にぐるりって測ると一周が4万キロメートル。
4万キロですね、
はい、で飛行機は時速900キロぐらいで、さっきも言った通り、うん、7時間飛ぶと7×63で、6300キロなので、4万キロメートルに比べると、まあ、随分小さいんですね。でちょっと分かりやすいように、北極から、赤道まで、
北極から赤道まで、
はい、線を引くと一周の4分の1なわけじゃないですか、
うん、4分の1ですね、
はい、なのでそこが1万キロですよね。
4万キロの4分の1なので1万キロ、はい、
で私が飛んだのが、6300キロ、
うん、
なので、北極から赤道までの60何パーセント分の距離を飛んだって考えると、なんとなくスケール感が分かってもらえるかな。
半分ちょいぐらいの距離ですね。
そうですね、
はいはいはい、それでもまあ結構移動した感じはしますね。
そうですね、たださっき言ったように北極から赤道まで、
はい、
って結構キリがいい数字ですよね、1万キロ。
ちょっきり1万っていうのもまたね、
うん、
分かりやすいというか。
そうなんですよね。なんでちょっきり1万キロになってるかっていうと、
ほいほい、
昔の人が新しい長さの単位を決めるときに、
うん、
うちの国ではこれを使ったかこれを使おうとかっていうのはなかなか難しかったわけですよ。みんなで共通で使いたいから。
それまでいろんな国で勝手にいろいろやってたんですかね。
だと思いますし、今もその、
うん、
全然従ってないヤードとかポンドとか
ありますね。
マイルとか使ってる国があるんですけど、
アメリカとかマイルですもんね、まだね、
はい、なんですが、うん、やっぱり、地方の間で特に陸続きのところでね、
うん、
そういった単位が違ってると、うん、なかなか、物が作りにくかったり物の売買がしにくかったりするので、
そうですね、
なんとこれを統一しようと言って、なんとフランスの人が立ち上がってですね、
う
ん、測量してどこからどこまで、フランスの国内の中を南から北まで測量して、
はいはい、
でこれが地球の中の何分何秒かっていうのを研究者が調べて、
うんうんうん、
1メートルっていうのをちゃんと作ったと。
あ、フランスが一番最初なんですね。
そうですね、やはり地続きで直接の貿易が多いところがその重さとか長さの単位に一生懸命だったんじゃないかと思います、
うん、やっぱりそう、国がこう必要に迫られて作り始めたというか。
そうですね、その頃は多分長さの単位が基本で、
うん、
今ある1リットル
リットル
とかも1メートルの10分の1のやつを、容器をですね、うん、10センチのやつを作って、その中に入るのが1リットルにして、うん、その中に入る水の重さが1キログラムにして、
うんうん、
とかっていうのをだんだん作っていったんですけどね。
まずそうですね、重さとか長さのこう単位をとりあえずこうきちっと決めてしまおうと、
うん、
そうすればまあ国と国で物をね、貿易とかするときも重さとか分量とか分かりやすいですもんね。
そうですね、
はあ、なるほど。
そんな中でもさっき言ったアメリカとイギリスは、
うん、
ヤードだとかポンドだとか、
そうですね、いまだにこうかたくなに昔ながらの使ってるとかありますね。でもそう考えると日本って比較的素直に従った感じはしますね、
はい、うん、借款法を禁止したのは明治の中頃じゃないかと思うんですけど、
うんうん、まあ未だにね使う細々とは使われてますけど。
そうですね、古い単位だと壺、
1坪2坪
っていうのは、
はい、
結構長いですよね、うん、使われてる期間が。
これは未だに土地のあれで使われてますね、
とか家の広さとかね。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
なんかそっちの方が、まあ、ピンとくるのかもしれないですけどね、使われてるのがね。
一方で、
はいはい、
まあ、アメリカとかイギリスで残っているヤードとかポンとか、うん、マイルとか、あとガロンとか、
ガロン、ああ1ガロンとか
で、そういうのに並んでですね、軍隊で使っている1海里とか1ノットっていうのがあるんですね。
あ、1ノットとか1海里は船が使う単位ですよね。
そうなんですよ、
はいはいはい、
なんでそれは国際標準のメートルになってないかっていうのを、
うん、
ちょっとご説明しますと、
1海里っていうのもなんかこう船乗りじゃないのでこうピンとこない感じがするんですけど、
1.8 キロとか細かく 1.85 なんとかキロかな、
はあ、はあ、1.8 キロぐらいですね。
そうですね、
でなんか中途半端な感じしますけど、
中途半端なんですけど、これはですね、うん、実はさっき言った四五線、北極から赤道に来る線、
はいはい、
の1度っていうのがその90分の1ですよね。90度だから北極から赤道までは、
赤道から北極までをこう分度器で測るとまあ90度ですね、
うん、
でそれの、
1度っていうのがあって、それのまた60分の1に、1分っていう単位がついてるんですね。
うんうんうん、うん、
でその1分の長さが、1回、
はあ、1度の60分の1か、
はい、なので、
はい、
1海里を使ってる人は、うんうん、海の上で地図を見ながら、
うん、
あと何度ぐらいどっちの方向に行ってとかっていうのにすごく使いやすいので残ってるっていうのがあります。
遠くにこう航海するときなんかその距離というよりは地球が丸いんで角度のイメージをこっちの方がしやすいんでしょうね。そしたら
なのかもしれないですね。
あ、1ノットっていうのもありますよね。そのこれ何でしたっけ、1ノットが。
1ノットは、1時間に1回済むのが1ノット。
あ、そうかそうかそうかそうか。
はい。
なるほど。これは船の速度とかの単位ですもんね。
そうですね。
いろんな単位ありますね。
そうなんですよ。そんな感じで単位もいろいろで、うん、どこでもかんでも1メーターを使ってると思ったら大間違いで、
うんうん、
アメリカに行ったらマイルだし、イギリスに行ったらヤードとかだし。
うんうん。
で、なかなかね、共通化、
うん、
するのは難しいなっていうと、実際にこう地球の大きさを一度測りながら、うん、いろんな昔の人が作っていたっていうことに思いを馳せると、地球の大きさってどうやって測るんだろうっていうふうにだんだん思ってきますよね。
そうですね。一回りの話はなんかすごく地球のこの丸いイメージが持ちやすい気がしますね。90度の1度分の60分の1が1回りですよと。
今言った1キロとか1回りの話、
はい、
っていうのは1キロは北極から赤道まで、
1キロは北極から赤道までの
1万分の1。
はい、1万分の1です。そうですね。
なのでこう皆さんがお家の周りで1キロ先のものなんかあるんじゃないかと思うんですよ。学校までかもしれないし、どっかの橋かもしれない、うん、
自分家から1キロったら大体なんとなくイメージできると思うんですけど、はい、
で、はい、その距離を1万倍すると北極から赤道までの長さになって、
うん、
それを4本ぐるりって混ぜば地球が囲めるって。
さらに4倍すると地球一周と、
そんな感じになります。
なんかなんとなくこう地球の大きさをぼんやりとでも分かってもらえるといいですね。
そうですね。多分船乗りの人たちは1海里、
うんうん、
を1分1分として、
うん、
1度はこのくらいで地球全体このくらいの大きさだろうっていうのをだんだんこう体感できるようになってるんじゃないですかね。
うん、船に乗ってる人の方がこうなんか雄大な感じがしますね。そう考えるとね、
さっきから四五線っていう言い方をしてるんですけど、
はい、
四五線が何なのかを説明すると、
うんうん、
地図でいうと縦線になるんですけど、
はい、
北極から赤道までとか赤道から南極までに行くまっすぐの線が四号線になります。だから、はいはい、北と南をまっすぐ結び線を四号線って言いますね。
そうですね、はい。
で、四号線っていうのも他にね、単語 C5 なんて聞かないと思うんですけど、
これなんか変わってますよね。
四号線の子は子供の子で、四号線の子は、まあ、馬年の馬、
ね、牛、トラウ、タズミ、馬の馬の字ですよね。
そうなんです。四五線の死は実はネズミ年のねの意味で、
はい、
死はネズミ、五は馬っていう意味で、
うんうん、
もう勘のいい方だったらお分かりの通り、
これはもしかして
方角を十二支で表していた時期があって、
うん、はいはいはい、
北向きは、ネズミの方向、
北がネズミですね、
はい、十二支なので、まあ、時計を地面に置いた感じを想像していただけると分かるんですけど、
うんうん、
まあ、北がネズミ、
はい、
で牛虎ってあって、
ね、牛虎で、ウーで
ウサギが三時、それが
三時です、ね、
東の方向、
はい、
で辰巳っていうのがあって、うん、馬が南の方向、
馬が真南ですね、はい、
で羊、猿、
鳥
で鳥が西の方向、
西ですね、
で犬、イノシシっていう風に回っていて、
うん、
四五線っていうのは真北から真南に抜ける線なので四五線っていうんですよね。
ネズミと馬で四五線、はあ、なるほど、それで四五線と。
そうなんですよ。で真南が馬なので、
うん、
太陽が真南よりも手前の時には馬の前と書いて午前
で、
お昼よりもあとは馬の後なので午後と、
午後と。午前午後は今でも使えますよね。
そうです、使えますね。
そうですね、
まあ、他のね方角を示す言葉はほとんど使われてないですけど、
うん、
午前午後の午、っていうのは、まあ、馬年の馬の意味なんですよね。
はいはいはい。じゃあ午前午後は結構昔から使われてるんですかね。すごく
だと思いますよ。
そうですね、これが使われていた時代からのものでしょうね、きっと。
でやっぱりね、
うん、
昔ながらだからというわけではないですけれども、
はいはい、
方角とか、
うん、
その距離とかっていうのを考えるときに、ちょっとね視点を自分の目から剥がして、うん、どんどん引いて地球がこう見えるぐらいのところまで持ってくると、
うん、
四五線が見えてきたりするじゃないですか。
ははは。
で地球の大きさはこっからここまでが1万キロで、分度器で1度にして60分の1にするとここに1海里があったりとか、
そうですね、
こんな感じでこうスケール感だったり角度感だったり、うん、こう線の意味だったりっていうのを考えながら地図を見るのも楽しいでしょうし、地球を見るのも楽しいんですけど、うん、ぜひ、ね、自分の生活の中でこのくらいの長さって地球の規模に比べてどのくらいちっちゃいんだろうとか、どのくらい大きいんだろうっていうのを意識すると楽しいんじゃないかと思うんですよね、うん、
なるほど、そうですね、
うん、
他にね、牛、虎、ウー、タツミか、あ、なんか僕あの辰巳の方角とかね、なんか言葉で聞いたことあるんですけど、
そうですね、あの丘を越えて行こうよっていう歌が昔々ありまして、うん、それには辰巳の空は朗らかに晴れてっていうのがあって、
まあそれはもしかしてこの
方角の南東の方角が辰巳って言って、
ああ
東京だと、そうです、辰と巳の真ん中だから辰巳の方角って言って、はい、
うんうん、
東京だと皇居から見て南東の方角に、まあ、辰巳っていう地名があったりして、
うん、はあ、皇居中心で辰巳の方角、ね、南東と、
そうですね、
これ辰巳が南東ですから他の言い方も出てきますよね、きっと
出てきます。だから、うん、羊猿だとか牛虎だとか、
うん、はいはい、
犬井の方角とか
犬井の方角もなんか聞いたことありますね、
っていうのがあって、方角とね、
うん、
十二支っていうのは昔から結びつきがあったんですが、今はもうほとんど使われてないですよね。
なるほどね。ちょっとね、あのほら牛虎の方角ってなんかいいイメージないんですけど、これ、まあ、
鬼門とも言う、
牛虎だと、方角
北東ですね、
ね、牛虎ウーだから北東ですね、
北東は鬼門って言ってあんまりいい方角じゃなくて、うん、鬼が住むと言われてるんですよね。
鬼が、
そう、鬼門は鬼の門で鬼門ですけど、
あ、鬼の門ですよね、はい、はい、
で鬼が住むって言っていて、
はいはい、
鬼のイメージは牛と虎のこうミックスなイメージで、牛の角と虎のパンツ、
うん、あ、そうか、
牛虎の方向にいる鬼っていうイメージ、多分昔の人はそこがこう腑に落ちたんじゃないかと思うんですけど、
うんうんうん、
ね、そんなの知らないからなんとなくこう鬼のパンツはしましまパンツ履いても履いてもすぐ落ちるって感じです
。そう、虎のパンツ履いてるイメージですよね。
そうそうそうそう。
で角生えてて虎のパンツと。
我々にとってはあんまり脈絡がない感じの設定ですけど、うんうんうん、昔の人は牛虎の方向の鬼っていうのはしっくりきたんじゃないかと思います。
牛虎不吉だとやっぱりそういう怪物がいるっていうイメージで鬼っていうのが出来上がってたってことですね、これ。
かもしれないですね。
なんかそういう昔のこう方角の話までちょっと広がってきましたけど、これはなんか面白いですね、本当に。
そうですね、特に昔の人がどっちの方角にどんな意味を持っていたか、
うんうんうん、
みたいなものと組み合わせて調べてみると面白いんじゃないかと思いますよ。
なるほど。なんか南の国の星の見え方からすごいあの昔の方角のお話まで今日は話が広がりましたけど、
そうですね、
すごいなんか話がボンボン飛んだったら飛んだんですけど、いろんな話に広がっていった感じがしますね。
そう、結局こう、うん、星の話、地球の話、
うん、
方角の話っていうのはちょっとずつねオーバーラップして被ってるところがあるんじゃないかと思うので、
全部なんか繋がってる感じがしますね。
他のね専門的なものもこれだけやればいいっていうよりは、ほんのちょっと他と被ってるところに大事なところがあったりするんじゃないかと思う、うん、
ちょっと被っただけでもそっちに顔を向けるとものすごくどんどん広がっていく感じがありますね。
そうですよね、
はい、なんかこう世界が広がっていくなと、そんな感じがします、
はい、あの、
はい、
皆さんもジャカルタに行くときにはそんなことを意識しながら、
はい、
そんなに行かないですか ね、
ジャカルタ行ってみたいな
特に飛行機に乗ったり特に旅行するときにはその1度とか、
そうですね、
1キロメートルとか海里とか、
うん、ぜひちょっと
遠くに行ったときに見える星が違うんじゃないかとか、
うん、
そんなことを考えながら旅行に行ってほしいなと思います。
そうですね、
はい、
はい、 今回も何通かお便りいただいておりますので、紹介したいと思います。吉安さん、お願いできますか。
はい、わかりました。まずはですね、 JP セダーさん、
はい、
疑問に答えていただきありがとうございました。太陽系の成り立ちに関連していたんですね。これからも宇宙の話を聞かせてくださいというメールをいただきました。
あ、これはあれですね、前回の質問 で JP セダーさんいただいてた分ですね。
はい、太陽系の惑星たちは同一平面上を回っているのっていうご質問
に対してですね、そうですね、ちゃんと前回お答えしたので、そうですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
続きましてが、
はい、焼き弁さんからいただいています。
はい、
結構ねたくさん、文章いただいているので、ちょっと、はい、端折って紹介させていただきます。
はい、
元宮さん、吉安さん、はじめまして。この番組で宇宙とか天文イベントに興味を持つようになったそうです。
あ、はい、
さて今回プラネタリウムの話が出てきましたが、そういえば自分がプラネタリウムに行ったのは30年くらい前だなと、それから全然プラネタリウムに行ってないことに気がついたので、子供6歳と3歳の男の子を連れて行ってみようと思います。調べてみましたら、西東京市にある多摩ロクト科学館というところで7月7日にプラネタリウムがリニューアルオープンするとのこと。この多摩ロクト科学館というところに入るプラネタリウムの設備なんですけれども、
はいはい、
27.5 メートルのプラネタリウムドームに世界最多1億4000万個の星を投影するというシステムのようです。
すごい、
まあ、売り文句は天の川も一つ一つの星の集まりとして映し出されますと、
うんうんうん、
いう感じでですね、とても最新鋭のプラネタリウムが入るようです。
それはすごいですね、
はい、でメールをいただいたのは7月7日よりも、前なんですけれども、
はいはい、
もうオープンしているのでそろそろ行けた頃じゃないかなと思います、
うん、なるほど、
はい、メールはですね、長々とすいません、今後も配信を楽しみにしております、無理のない範囲で番組が長く続くことを願っておりますということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
プラネタリウム、
今のプラネタリウムすごいですね。
すごいですね、1億4000万個。
そう言われてもね。
でもこの理科の時間の、1回目か2回目かな、あの星何個ぐらい見えるのみたいな話をしたんですよ。
はいはい、はい、
人間の目で見えるのが6等星っていう明るさまでで、うん、確かね1億個もないんですよね。
ないですね。ただあの肉眼では見えないんでしょうけど、小さな星が集まってると直接は認識できなくても、なんかもやーんとして多分捉えられるんでしょうね、きっと人間、うん、
それも多分、うん、この新しいやつではもやーんとしたものを出すんじゃなくて、うん、星の集まりとしてちゃんと投影してるんじゃないかと思います。
一粒一粒これ表現してるんでしょうね、
うん、なんか一粒一粒っていう表現面白いですね。
あの僕が見たことのあるプラネタリウムっていうのは、まあそんなに新しいものはないんですけど、多分こう天の川っていうのは粒々じゃなくて雲みたいなもやーんとしたので表現してる、は
い、天の川投影っていう仕組みで映るんですよね。
そんな投影装置なんですか、その部分、
うん、あの恒星を投影するやつと惑星を投影するやつと天の川みたいないくつかのやつ、もやっとしたものを投影するのが分かれていたような気がします。多分、日本製のプラネタリウムの機械で、
うん、
今プラネタリウムの投影機って日本勢が一番強いんじゃないですかね。
あ、ここら辺やっぱり日本強いんですね、
うん、光学機器メーカーでもやっぱり日本多いですし、
あ、やっぱこういうのはなんか日本人うまいですね、本当にね。
カールツアイス、
はいはい、
のプラネタリウムというのも有名なんですけれども、
カールツアイスは海外ですよね。
そうです、ドイツのメーカーで。
あ、ドイツ、
はい、他の海外のメーカーは知らないんですけど、日本ではコニカミノルタや今回その多摩ロクトに入った五島プラネタリウムだったり、
うんうん
うん、はい、もう一社どこかあったな、
メガスターってどこ
でしたっけ。あ、そうですね、メガスターっていうのはメガスターっていうブランドでありますね。
あ、そうですよね、
はい、
なんかその印象が僕はちょっと、ね、ほらなんかねちょっと話題になったんで。
そうです、メガスターは多分世界で初めて天の川を一個一個の星で投影したっていうのが画期的な、プラネタリウムシステムだと思います、
うん、それで多分他のメーカーがちょっとうちらもやるでいいってなったのかもしれないですね、これね。
うん、だから、それまではなんだろうな、鉄アレイみたいなこうアームの先に丸いのが2個ついてるパターンが多かったんですけど、
あ、そうですよね。
メガスター風っていう球体がゴロリンってついてるのに、その時から変わったんじゃないかと私は思ってますけど。
あ、面白いですね。なんかこう一気にそういう改革が来るんですね。
そうだと思います。
あ、面白い。これね、あの、僕もいつかは行ってみたいなと思いますけれども。
そうですね。
そうですね。どうもお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。そしたらここで、次回までの天文芸術のご紹介の方、吉谷さんの方からお願いしたいと思います。
わかりました。
はい。
派手な天文現象はありませんが、
うん、
今日が暮れた後しばらくの間、西の空に、土星と火星が見えています。
はい。
で、今度明け方の時に、
うん、
木星と金星が昇ってきて、
はい、
その後日が昇っちゃうので、木星と金星が明け方、日の出前ですね。
はい。
綺麗に見えるかと思います。
僕ちょっと前にね、明け方までちょっと起きてて見たんですけど、すごい金星綺麗に見えてましたね。
そうですね、はい、あの、朝早く起きちゃったとかっていう時には、日の出前だったら見に行くのがいいんじゃないかと思います。
はい。
あとですね、ちょっとマイナーな流星群とかもあったりするので、
うんうん、
もし空がとても晴れていて、周りが暗い時とかは眺めてみると流れ星が見られるかもしれません。
そうですね。
はい、
はい、
そんな感じの、天文現象のご案内でした。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、それでは告知の方行きたいと思います。はい。そんな理科の時間では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp。今回からちょっと、メールアドレスの方もしっかり読もうかなと思いまして、はい、こちらの方からでも、うん、お便り、送ることができますので、あと公式ウェブサイト sonnai.com の sonnai 理科の時間のページからでもメッセージをもちろん書くことができますので、皆さんどうぞお便りお待ちしております。次回の配信が、8月2日の満月になります。
はい、
はい、お届けいたしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。